どうしたの、あなた。あなたっていうの、まだ少し気恥ずかしいですね。前の呼び方に戻したい気もするけど、何事も継続あるのみ、ですよね。今のうちから呼んでおけば、すぐになれますよね。それで、あなた、何を見ていたんですか？お花？珍しいですね。お花、好きでしたっけ？それなり？そうですか、そうですか。それなりにお好きなら、お花博士さん、このお花は何ですか？チューリップ？ブー、全然違います。マーガレットですよ。私の一番好きなお花です。覚えておいてくださいね。かわいいですよね。花言葉は真実の愛。あ、それと、私を忘れないで、というのもあるらしいですよ。私はどこにも行きませんから、安心してください。新婚ほやほやですし、これから一緒に過ごしてたくさん幸せになる予定ですし。でも、そうだな。私がもしどこか遠くに行ってしまったら、このマーガレットのお花を見て思い出してください。私のこと絶対に忘れないでくださいね。
ご主人、ご主人、ご主人、大丈夫ですか？少しお疲れのようですね。無理もありませんよ。私からお話しできる内容は以上です。そろそろおいとまさせていただきますね。奥様が行方不明になられてからもう1年、あれだけ白昼堂々と行われた誘拐事件にもかかわらず、その後有力な情報がなく、奥様、三角さんの安否は不明のまま、ご主人をはじめご家族の方のご心痛、計り知れぬものがあるかと思います。我々も捜査の手を緩めることなく全力で行方を追っています。もうしばらく耐えてください。大丈夫、必ず三角さんは無事でいますよ。はい、それでは失礼します。
ただいま。
あなた、
さっきの女の人は誰？
もしかして私がいない間に浮気ですか？嘘、嘘です。刑事さんですよね。あれから今日でちょうど1年だし、節目の巡回訪問とか当たり？何ですか、そんな幽霊でも見るような顔をして。
私が言ったらそんなにおかしいですか？ここ
私の家で会ってますよね。
ちょうど1年で、私も少し自由に外出できるようになったので、あなたに会いたいなと思って来たんです。
1年で少しやつれました？
私はどうですか？雰囲気が変わりましたか？
どこにいたって。
慌てないでください。全部お話ししますよ。そのために来たんですから。ただ一つだけお願いを聞いてほしいんです。変なお願いに聞こえると思うんですけど、いいですか？縛られて欲しいんです。腕だけで構いませんから。このお願いを聞いてくれたら全部お話しします。夫であるあなたに嘘はつきません。いいですか？
ありがとうございます。
後ろ手に。はい、ちょっときついですけど我慢してくださいね。はい、できました。さてと、それじゃあお話始めますけど、最後までちゃんと聞いてくださいね。どうしてあなたを縛ったかわかりますか？これから私が話す内容があなたにとってあまりにショッキングかもしれなくて、話の途中で暴れられると困ってしまうので、それで縛らせてもらったんです。慌てないでください。最初からお話ししますね。あの日あなたとお散歩していて、突然離れ離れになった後、私は車で遠くの、とても遠くの寺院に連れて行かれました。寺院というのはお寺のことです。わかりますよね？といっても普通の街中にあるような、誰でも入れるようなお寺ではありません。名前のないお寺、実は日本各地の人里離れた山奥、あちこちに同じような場所があるんです。私が連れて行かれたのはそのうちの一つ。どれだけ叫び声を上げても誰も助けに来てくれないような、そんな暗くて狭い牢屋のような場所で目を覚ましました。そこがそういう場所だと知ったのは随分と後になってからでしたけどね。だって目が覚めた時、私は全裸で椅子に縛り付けられて、視界はアイマスクで固く封じられて、耳もヘッドホンで塞がれていましたから、とても怖かったですよ。目が覚めたはずなのに、自分がどこにいるかもわからないし、何も見えないし、何も聞こえない。体を動かすことだってできないんですから。
その状態で、わけもわからないまま、何をされたと思いますか？乱暴でもされたと思いました？エッチなんですから。実は何もされなかったんです。時間の感覚も曖昧なまま、何時間も何十時間もただ放置されました。安心しました？でもね、その時間は苦痛なんて言葉では表現できないくらい、一秒が永遠に感じられるほどの、今考えてもとてもおぞましい時間でした。あ、そうそう、その時の様子を撮影した動画をいただいていたんです。
これなんですけど、せっかくなので見てもらえますか？
助けてください、助けてください、助けてください。誰なんですか？なんでこんなこと、私に何の恨みがあるんですか？お願い、お願いですから、助けて。ねえ、誰かいるんでしょ？ねえ、お願いだから何か言ってください。いや、もういいよ、助けて、助けて、助けて、助けて、助けて、助けて、助けて。
これは多分放置されて数時間くらいの時ですね。指一本動かせないようにぎっちり拘束されて、おまんこが丸見えになるように大きく足を開かされて。なんてみじめ。ああ、ごめんなさい、まだとても元気があってういういしいので、なんだかおかしくって。知ってますか？人間って五感のうちのいくつか、私の場合視覚と聴覚、それと触覚の大部分でしたけど、そういうのを突然奪われて放置されちゃうと、それだけで頭おかしくなっちゃうくらい弱い生き物なんです。私、この動画の後も喉が張り裂けるほどに叫びました。涙なんて枯れ果てるほどに泣きましたし、あなたには聞かせられないくらい汚い言葉で、誘拐犯への呪いの言葉を口にしていました。食べ物も水も与えられずに、何十時間も放置されて、最初は我慢していた排泄も耐えきれなくなって、座ったまま糞尿を垂れ流しにして、女性の人としての尊厳なんてかけらもなくなって、最後には日本語もまともに喋れなくなって、壊れたラジオみたいにブツブツブツブツ誘拐人にされてしまいました。その時間は私の中では1週間、1ヶ月にも感じられたんですけど、後で教えてもらった話、たった3日の出来事だったらしくて、捕らえられたメスたちにはまず洗礼として72時間放置の刑を処す決まりらしいんです。それもそのはず、 人間って水すら飲まないと4日か5日くらいで死んでしまうらしいんです。だから死の一歩手前で止めるそうなんです。まあ死ぬほど辛いのは変わりないんですけどね。72時間が経ってほとんど死んだように気絶していた私にマスターから初めての接触がありました。涙と汗と赤、糞尿にまみれた私に触る気すら起きなかったとのことで、冷水を何分も全身に浴びせられ続けて強制的に覚醒させられたんです。ああ、マスターというのは文字通り私のご主人様のことです。俗世に汚れた私に新たな命と生きる目的を与えてくださったお方、組織の中でも有力な地位に就かれている、あなたとは比べようがないほどにオスとして優れた人、私が肉奴隷として永遠の忠誠を誓った男性ですよ。実は私はこの1年間ずっとマスターに強化していただいていたんです。組織の教義を、メスの存在意義を、身と心に刻み込まれていたんです長くなりましたけど、ここまでが前置きです。ここからあなたにはショッキングな話が続きますけど、覚悟はいいですか？嫌って言っても話しちゃうんですけど。身を清めた私にヘッドホン越しにマスターからまず命じられたのは、会員の罪を告白することでした。会員の罪とは、その日までの人生で自らの意思で殿方と関係を持った経験、それを意味します。会員は罪です。セックスは罪なんです。わかりますか？わからないですか？女がメスが自分の意思を持って男性様とセックスするなんて許されないことなんです。当時の私はそんなことも理解していなかった。好きな人と愛し合うセックスとか、快楽を求めるセックスとか、そういう権利がメスにあると意識することが、求めることが許されると、おこがましく考えていたんです。あなたにも私の勘違いでさぞ不快な思いをさせていたんだろうと反省しています。あ、安心してください。あなた今は違いますよ。私は生まれ変わったんです。ちゃんとマスターに教えていただきましたから。 はい。メスに許されているのは、男性様に求められればそれに応じる。肉穴オナホとして尽くすことだけ。おちんぽを入れるための口。おちんぽを入れるためのおまんこ。おちんぽを入れるためのケツ穴。他のあらゆる体のパーツを使って全身性器となって男性様のおちんぽに最大限の快楽をお与えすること、それこそがメスの存在意義ですよね。違う？まあ、いいですよ、別に。俗世での生活が長いあなたに、今ここですぐに我々の教義を理解してもらおうだなんて思っていませんから。それで、なんですけど、会員の罪のこと。お話ししてもいいですか？そうそう、これもせっかくだから、どうが見てみますか？
あ、これこれこれです。
そんなの、なんでそんなこと。私は人妻ですよ。愛する夫がいるんです。経験はもちろん夫だけです。大学から付き合ってる夫だけ。本当です。
安心しました？覚えていますか？初めてした時のこと。そう、セックス。お互いに勝手がよくわからなくて不器用で、あなたがすぐに果ててしまって短いけれど、でも幸せな、そんな初体験でしたよね。あの時、私が処女のはずなのに、墓の血が出なくて、あなた、少し不思議に思っていたでしょう？
ああ、本当はお墓まで持っていくつもりだったのに。
ごめんなさい。実は、私、あなたに、嘘、ついていたんです。
嘘、申し訳ありませんでした。
急にアングルが変わって、私が犯されていて、びっくりしました。あれがマスターです。筋骨隆々で、あなたとは比べ物にならないくらい体が大きくて、極太刈り高、メスを泣かせることに特化した真珠入りの極悪おちんぽ様で、容赦なくおまんこの深くまで犯されて、犯されて、犯されて、犯されて。動画の中の私、
すっかり観念しちゃってますね。
います、言わせていただきます。告白します。懺悔、懺悔させてください。現リーズ、8人です。本当です、これ本当です。本当にはあなただけよって嘘ついてました。
バーレちゃんだ。そうなんです、本当は私あなた以外にも男知ってたんです。
そんなにショックを受けないでください。
これから一つ一つちゃんと罪を語っていくので、最後まで聞いてやってくださいね。
最初の人は中学の頃の家庭教師の先生でした。高学歴の有名大学のお兄さんね。スマートでかっこよくて、同級生とかよりずっとずっと素敵に見えたので、私からお手紙、ラブレター渡して、親に隠れて付き合うことになって、高校受験が終わるまで授業のたびに私の部屋でエッチなことずっとしてました。先生ガチのロリコンだったから、中学の制服とか体操服とかスクール水着とか家にあるもの何でも全部使っていろんなエッチを教えられました。フェラもクックンも毎回当たり前みたいにしてました。覚えがいいって褒められて嬉しくて、フェラはすっごく上手になったので、童貞の夫と付き合った時はバレないように下手な演技するので大変でした。高校に入って先生と自然消滅した後、バイト先のカフェの店長と関係を持つようになりました。だってかっこよかったし、シフトの融通聞かせてくれたり、時給も上げてくれるっていうので、自然と閉店後の店内でそういう雰囲気になって、それでバイトがある日はほぼ必ずセックスするようになって、週3くらいってパコパコしてました。その頃には私のおっぱいも大きく成長してたので、はい、いいか、F くらいにはなってたと思います。店長、リアル JK の生パイズリが大好物で、最初はいつもパイズリで一発抜くのがお決まりになっていました。それと高校でも私サッカー部のマネージャーしてたんですけど、すごくかっこいい先輩がいて、なんかいい雰囲気になったので、はい、もちろんしました、セックス。一応付き合ってるってことにはなってたと思います。ごめんなさい、ごめんなさい、記憶が曖昧で。その先輩すっごくモテる人で、同じ時期に何人も女の子と付き合って、体力すっごくあって、回復早くて絶倫で、合宿の日の夜とか同じマネの子と一緒に抱かれちゃったりもして、はい、しました、しました、賛否しました。その時はその人のことすっごくすっごく好きだったので、命令されたら断れなくて、ライバルのマネの子とおちんぽを取り合って喧嘩したりしました。はい、もちろん朝まで寝る暇もなく流れて、朝中セックス、貫徹セックスしました。でも大学 格受験が始まる頃にはバイト先の店長とも先輩とも関係切れてる。大学に入ってからは夫と出会って、そこからはもう、もう、はい、ごめんなさい、ごめんなさい、経験人数、けどさ、話が合わなくてごめんなさい、嘘です、また嘘つきました、ごめんなさい。夫と付き合ったのは大学1年の頃からでしたけど、途中2年生の時に他の人としました。相手はバイト先の高校生の男子で、可愛い顔立ちのおとなしそうな男の子だったんですけど、進路に悩んでるって言うから、相談とかに乗ってるうちに向こうがその気になってしまって、無警戒に自宅に招いていた私も悪くて、押し倒されて無理やりレイプされちゃいました。レイプです、レイプです、無理やりされたです、浮気じゃないです。
あらあら、あら、あなた、おちんぽ様がビクビクって大きくお勃起されていますよ。私の過去のわい談を聞いて興奮してしまったんですか？気づくのが遅くなってごめんなさい。それならそうと言ってくれればいいのに。マスターのとは比べるまでもないけれど、あなたにもちゃんと立派な男根がついていたこと今思い出しました。動画に集中していて、おちんぽ様が気持ちよくなれるように、私はこうして貝添えだけさせていただきますから。しっこしっこしっこしっこしっこしっこしっこしっこしっこしっこ
しっこパンティが見えるように足を開いたり、しっこ
しっこ
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 しっこしっこ
しっこしっこしっこしっこしっこしっこしっこしっこしっこしっこしっこしっこしっこしっこしっこしっこ、
結局その子はその後すぐにバイト先を辞めてしまって、それで終わり、終わりよ。まだあります。先生の人と壊れた合コンで、モデルとかモデルかっこいい人たちと同じテーブルになって酒飲まされて、黒かれてるうちによく全部食われてしまって、ホテルに行って、私の人3人とホテルで一緒に寝てしまった。回されていました。靴もおまこもアナルまで全部同時に使われて、変な薬も飲まされたりして、表面で溺れそうになりながら朝までノンストップで濃厚4ピンしました。心配した夫から鬼電かかってきたの、朝になってから気づいて、何もなかったよって嘘つきました。だって夫には絶対に言えないから。 全部です。その座りなく私の経験を置いて会員の罪全部です。頭の相手は私だけです。
ここまでです。
あは、泣かないで、悲しまないで、あなた。
過去は所詮過去、大切なのは今でしょ。大学を卒業するのと同時に、あなたと一緒になって、あなたのことを心から愛したのは事実です。だからお願い、これくらいでそんなにショックを受けないでください。
おちんぽもすっかり勃起しきって、油断すると射精してしまいそうなほどに張り詰めているけれど、まだだめ。
まだ射精には早いですからね。
それじゃあ続き、
これからが本番です。私がどうやって変わっていったのか、何をされたのか、何があったのか、ちゃんと最後まで聞いてくださいね。
放置の刑で尊厳を奪い取られ、会員の罪の告白でみそぎを済ませた私は、マスターからの導きを受けることになりました。すべては組織の教えに帰依し、巫女として生まれ変わるため。それは長く険しい道でした。生まれた時から組織に正しく育てられたものならば、いざ知らず俗世での汚れた生活を長く送り、大きく価値観が歪んだ成人女性、私のような低俗なメスが魂から生まれ変わるためには、多くの困難が伴います。そう、その時の私は、まだ甘く見ていたのです。放置の刑を乗り切った自分に、守るべき尊厳などもうないと。生きるためなら、どんなことでもしてみせる。そう安易に考えていた私に、マスターは試練を与えられました。そう、それは肉便器の毛。何をされたかわかりますか？
わからない？
メスはオスにとっては便器なのだと、それを魂にまで覚え込ませるための荒療治です。
あ、
ほら、見てください。
私の体は本日この時から男性様のすべてを受け入れるお便器となります。はい、誓います。心からお誓いいたします。どんなものでも受け入れます。男性様のおちんぽに喜びを、快楽をご提供するための最上の肉便器となれるよう精一杯努力しますので、どうかご利用ください。
これから何が起こるのか、何をされるのか、何もわからず、ただこう言えとヘッドホン越しに命じられ、その通りに口にするデクノボー、我ながら見ていて哀れです。そしてこれは男性様がこんなにたくさん私の前に並ばれていて、壮観ですね。この時の私はまだヘッドホンもアイマスクもつけたまま、拘束も解かれていなかったので、相変わらず何も見えないし何も聞こえない、抵抗もできない闇の中にいました。許されていたのは唯一、男性のすべてを受け入れるという行為だけ。拒絶することは絶対に許されません。例えば口は、口かせをつけられ、常に口便器をオープンにさせたまま、何があっても舌を噛み切ることもできず、男性様のすべてを受け入れる欲望の受け皿となりました。チンカスまみれのおちんぽが口の中に入ってくれば、すべてをきれいに舐め取り、お情けで射精していただいたザーメンミルクを飲み干したり、きれいにしろと言われ、人間洗浄便座として男性様のアナルを丹念に舐めさせていただいたり、ぬるっとしたねっちょりした何かが舌の上に触れて、ゆっくり飲めと言われれば、それが何かもわからぬまま吐き気をこらえて咽下したり、ああこれは痰でしょうか、唾液、痰、おしっこ、もっと汚いものまで何でも受け入れました。吐き戻すことは最初のうちはしょっちゅうで、その度に、ものすごい力で体のあちこちに跡があるのが見えますか。皆様から心から私の成長を願っての温かいご指導をいただきました。おまんことアナルは当然ゴムなし生ハメ専用のフリーオナホだけではなく、さまざまな思考をお持ちの方がいるので、空き瓶や大きなお野菜、ご自分の腕やいろいろな道具、どんなものでも挿入してご満足いくまで遊んでいただけるおもちゃとしてご利用いただけました。始まって数時間で
自分の認識の甘さを悔やみ、一日目が終わる頃には廃人のように、ええ、文字通り元気となり果てて、そんな日々が昼夜問わず続きました。気絶するように数時間寝ては強制的に起こされ、終わりのない肉便器としての日々が続きます。一日に軽く100人以上の男性様に代わる代わるご指導をいただきました。栄養と水分は基本的にはすべて男性様から与えていただく体液と排泄物で賄います。栄養失調の兆候が出た時だけ点滴で命をつなぐことが許され、あとは繰り返し繰り返し刑が執行されます。約1ヶ月、皆様からの温かいご指導をいただいて、私はようやく肉便器として一人前と認めていただくことができました。見てやってください、あなた、これが生まれ変わりその第一歩を刻んだ新しい私の姿です。
ください、もっとください、お姫様、お子種様、もっとください、お恵みください、哀れで愚かな家畜未満のゴミ、三共廃棄物ほどの価値もない見せみの体に、男性様のあらゆる欲望を吐き捨ててください。
最初の頃の涙で引きつった表情とは打って変わって、いい笑顔になりましたね。全身に白濁としたザーメンを浴びながら、口元にはチンカスとチンゲを付着させて、あんなに嬉しそうに、皆様からなった、ついになったと拍手までしていただいています。すべてを受け入れるようになった程度では肉便器としては三流もいいところ。男性様に少しでも喜んでいただけるように、心からの笑顔と接遇が備わってこそ一人前の肉便器、その実践がようやく叶った記念の瞬間です。この頃の私はようやく真の意味でメスとしての自己を認識するようになれたんです。1ヶ月間の当時は辛いとしか感じられなかった日々で、私は何度も何度も先が見えない闇の中で心が壊れて再生していくのを感じました。男性様におもねり、へつらえば少しでも優しくしていただけるのではないかという脱散、改心したように見せる姑息な演技、いつかあなたが助けに来てくれるという希望、ありとあらゆる小手先の小細工と薄っぺらな願い、すべて見透かされ否定され、連日続くご指導の中でようやく答えを得られたんです。すべて私の中の全部、人生そのものが間違っていたんだと、ここが今いるこここそが世界の真実。私は人間じゃ
ない。男性様に尽くす。人権なんてない。一匹のメス。なんだと、その心理に魂がいたり、マスターに認められ、ようやく五感を解放することが許されました。ヘッドホンとアイマスクが外され、一ヶ月ぶりに世界を見ることが叶ったんです。これ、マスターと初めてお会いした時の様子です。
ありがとうございます。私をここに連れてきてくださって、私に生まれ変わる機会をくださって本当にありがとうございます。マスターの温かいお言葉の励ましがなければ、私とっくにダメになっていました。いえいえ、私なんてそんなありがたいお言葉をいただく価値もないメスです。
私が皆様からご指導をいただく間、ずっと近くで励ましてくださっていたんです。素晴らしい方でしょう。
これからですか？はい、します。どんなことでも、本当にどんな苦難でも乗り越え、お役に立ってご覧に見せます。はい、どんなことでもご命じください。ああ、マスター
私ったら、本当に嬉しそうでしょ。尻尾があったら大きく振っていたでしょうね。だって本当に感激していたんだもの。マスターのお話では、この肉便器の刑で8割以上のメスは自我が完全に壊れてしまうそうです。文字通りの廃人、精神力の限界を超えて魂がうつろになってしまうのですね。そうすればもう何も感じずに済みますから。ただそうなってしまったメスは見せしめとして処理されます。私も後になってマスターに見せていただきました。自分がこうなっていたかもしれない未来として。極刑。ダルマの刑。永久死をすべて罰死され、死なないように丁寧に処理されながら、両手両足を切断される。自死することも、逃げ出すこともできない。ただ、おえつをあげることしかできない肉便器として製造され、組織の施設で苗床として生かされるか、国内海外の神塚のもとへ出荷されます。私の話が、信じられない。ですか？日本で、年間何万人、一日で何百人が行方不明になって、そのうちの何人が最後まで発見されないか、知っていますか？まあ、信じるか信じないかは、あなたにお任せします。ただそれだけ。組織の力は強大だということです。それで、それからはマスターの指導のもとで肉体改造が行われたわ。健全な精神は健全な肉体に宿るというでしょう。せっかく魂が生まれ変わったのですから、体も作り変えないといけませんよね。組織の技術の粋を集めた肉体改造、薬物に機械、 あらゆる手を尽くして、私の体は全身性器に改造されました。例えば、気づいていました?私、おっぱいが随分と大きくなったと思いませんか?実は今、M カップ、あります。あなたと別れた時には、まだ G だったかしら。いくつ上がった ?G、H、I、J、K、M、 6カップすごい。こんなに大きいと、もう日常生活を送るのが難しくて。でもいいんです。この体は男性様の。マスターの欲望を受け止めるためにあるんですから。他には全身が性感帯となるように毎日薬物漬けで生活するようにしたり、すぐに悪夢できるように、望まれたように唾液と愛液の分泌量をコントロールできるように、体質から作り変えられて、肉便器としてマスターや他の男性様にお尽くししながら、肉体改造の日々が続きました。途中、別の理由で体調が安定しないという困った事件もありましたけど、ともあれ、半年が過ぎる頃、マスターから改造完了とのお言葉がいただけました。別の理由というのは、それは後で、最後に話しますね。身と心がきれいに生まれ変わり、晴れて私は組織の一員として、尽くす資格を得ました。それが今から半年前のことです。それから今まで何をしていたか、あなたにはわかりますか？想像してみて。わからない？もう想像力が足りないのね、本当に。強化を終えたメスたち、アマと呼ばれる者たち。アマには二つの役割が与えられます。一つは組織の拠点に滞在し、メスとして組織の男性様たちにご奉仕すること。そしてもう一つは、協力組織にレンタルされ、便利な肉便器としてお使いすることです。私に与えられた役割は、後者でした。協力組織、同盟関係にある日本の裏社会、その大手の組に、私はレンタルされました。何を言っているのか、わからない?つまり、とっても危ない。暴力がなりわいの方々のお家に、数ヶ月、何をしてもいい、最悪、殺してもいい肉便器として、貸し出されていたんです。私、
これを聞いてひどいと思いますか？優しいのね、あなた。でもね、私は別にひどいとも辛いとも思わなかったわ。マスターに命じられたことだもの。間違ってることなんて一つもない。異性にお尽くしすることは呼吸のようなもの。当たり前のことで、望まれることはすべて受け入れるものでしょう。何をされたか話しているとキリがないからしないけれど、うん、そうね。例えば私の服の下、実は面白半分で彫られた落書きでいっぱいなの。それと体中の骨に軽くひびが入ってて、特に足がひどくてね、後遺症で一生走れない体になっちゃった。驚いた？とても充実した数ヶ月でしたよ。それでレンタルを終えて満足のいく評価を得られたということで、私はマスターの推薦もあって巫女になったの。巫女とは尼たちを統括するメスのリーダー的存在。ある程度自由に動く権利が与えられ、決められたマスター以外が手を出すことは許されない専用のメスのこと。巫女は拠点ごとに複数人いるのだけど、異例の速さだって驚かれたわ。マスターにも鼻が高いって褒めていただけたの。それと苦しそうね、あなた。そろそろ限界かしら。いいわよ、もうお話も終わりに近いし。最後にたくさん興奮して射精できるように、少し前の私がマスターに使っていただいているところを見せてあげるから、たっくさん気持ちよくなってね。気持ちよさそうな声出してるでしょ。巫女になってマスターの専用肉便器になってからは、毎日お勤めを終えられたマスターのゆとぎの相手として使っていただいているの。もちろんマスターはご多忙な身、私以外にも専属の肉便器である巫女が何人もおられて、一夜に何人も相手にされてるわ。あなたには到底無理な芸当よね。ほら見て、あんなにかっこよくて力強いピスタン、生まれ変わってもあなたにはできないでしょ。マスターは恋人みたいな濃厚なラブラブ交尾がお好きだから、あなたにもしたことのないようなドスケベベロチューを何度も何度もずっとしているの。マスターが行きそうなのが分かって、私も悪夢の準備をしてるわ。
私も
あなたも我慢しなくて大丈夫。一緒に仲良く果てましょう。
私のお腹、ずいぶんと大きいでしょ？妊娠していたの。さっき話していた体調が安定しなかった別の理由というのは、このこと。つわりがひどくて。ね？この動画はちょうど臨月になる頃だった。つまり、あなたと離れ離れになってから10ヶ月くらいってこと。どういうことか、わかる？
お腹の中の赤ちゃんのパパは誰でしょうか？
正解。おめでとう、あなた。
いいえ、パパ。
他の男性様の子種で孕む前に、あなたのが一足早かったみたい。元気な女の子だったわ。今は組織の施設で大切に大切に育てられてる。時代の巫女の候補として、ね、パパとしてこんなに誇らしいことはないでしょう。あら、泣いているの？そんなに喜ばなくても。あって、なーに、急に騒ぎ出して。返せって。何を言っているの？あなたが言っていること、何一つ理解できないわ。私に何があったのか、今までどうしていたのかは、これで理解できたでしょ？ここからは、未来の話。選んでほしいの。私たちと来るか、来ないかを。ここまでの話をした以上、あなたはもう無関係の世界では生きられないわ。組織の一員となって尽くすこと以外に道はない。もし断るというのなら。え？断るの？本気？組織の勧誘は一度きりって決まってる。一度断れば二度目はないけど、大丈夫？わかった。残念だわ。警察に駆け込むって、まだそんなレベルの認識なの？そろそろかな。 さっきの女刑事さん、そろそろ目を覚ましている頃だと思うの。私が言ったあの牢獄で。嘘だと思う？ちょっと待ってね。もしもし、そちらの様子、ビデオ通話で映せますか？はい、ありがとうございます。
ちょっと、どこよここ！話せ！話しなさい！あなたたち、何なの？私を誰だと思って。本気なの？警官に手を出して、こんなことして、無事に逃げられるわけ。ちょっと、いるんでしょ？誰か！誰か！
ね？理解できた？警察なんて無力よ。だって現役の刑事さんを拉致しても問題ないくらいの力を私たちは持っているから。さてと、ありがとう。あなた、久しぶりにあなたに会えて本当に本当に嬉しかったわ。あなたが組織に標準の姿勢さえ示してくれれば、もっと長く一緒にいられたのに。それだけが残念でならないけれど。ああ、これ、うるさくてごめんなさいね。すぐに終わるから。断られたら処分してこいってマスターの命令なの。玄関のマーガレットのお花、ずっと飾っていてくれたの。私のこと忘れないでいてくれて嬉しかった。私もあなたのこと忘れないでいるから。
だからありが